現状回復論は当然の道理です。例えば拉致問題において、拉致被害者が北朝鮮に身を置いたまま、ここの生活のままが良い、北朝鮮で暮らし続けたいと言ったってその意思表示は申請意思として認められず、無効であることは簡単に了解されるでしょう。つまり、被害者であり、受益者である者が、被害や受益の区域内に身を置いている間は、現状を評価する、追認する、資格がないから、何はともあれ本人の意思と関わりなく、現状回復、祖国への復帰が第一に目指されます。これは、当然の道理です。これと同じで、憲法問題においても、GHQ によって帝国憲法秩序から占領憲法秩序へ、拉致された国民が、その受益、かつ被害区域内、つまり占領憲法秩序内に身を置く現在の日本人が、この憲法のままが良い、占領憲法下で暮らし続けたい、占領憲法を一部改正して暮らしたいと言ったって、これは無資格者による意思表示ですから同じく無効なのです。繰り返しますが、今となっては占領憲法からの受益者で、同時に被害者である国民が占領憲法秩序内、拉致体制内で、1、この憲法のままが良いと、護憲論を主張。2、この憲法の一部が気に食わないからここを変えようなどと改正論を主張。3、全部が気に食わないから新たに作ろうと、新憲法制定、自主憲法制定論を主張し、現状回復を避ける。これらは、つまり、拉致体制内、被害、かつ受益区域内で占領憲法の内容につき、主観的評価が食い違っているだけです。還元すれば、互いの好き嫌いの感情論に終始しているのであって全く論理性がありません。つまり、いくらやっても無資格者のままの主張であって全部が無効なのです。それゆえ、いずれも、一旦は現状回復し、折り目正しく原点、祖国や帝国憲法に立ち返ってから意思表示しなければ有効になりません。しかし、護憲論、左翼も、改正論、左翔保守も、この程度の当然の道理を理解できずに、もちろん自分たちが拉致体制内に身を置く無資格者であることさえ把握できずに、現状回復を拒否し、占領憲法を憲法として有効と認める、北朝鮮を祖国と認めるという、無効な主張を繰り返す護憲派で拉致犯罪肯定派なのです。護憲論と改正論とは、そのまま護憲するか一部を変えて護憲するかの違いがあるのみですが、これらは、マッカーサーの手のひらの上で踊る、護憲派護憲論、と、護憲派改正論、という反日兄弟なのです。それにしても、意思表示としては無効であるにしても、もし、拉致された被害者が、北朝鮮での暮らしを続けたいと主張していたらあまりにも悲しくありませんか。それと同じことを、憲法問題において主張しているのが、これら護憲派護憲論と護憲派改正論という反日兄弟なのです。